もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
私、現在52歳なんですけれども、はい、1年3ヶ月ほど前から、はい、准看護学校の方に通ってたんですけれども、はい、7ヶ月前から病院での実習が始まりまして、
はいはい、
人間関係とかいろいろありまして、はい、あと眠れなかったりとか、そのやることが多かったりとかで、はいはい、もうなんかこう、精神的におかしくなってしまったというか、寝られない、ご飯食べられないみたいになってしまって、
はいはいはい、
病院にも通ったんですけど、うん、ちょうど1年生が終わったぐらいで休学しようってことになりまして、
はい、
家族からもちょっと様子がおかしいから、うん、休学した方がいいって言って、もう最近笑わないし、
うん、
やっぱちょっと追い詰められてる感じがするからって言われましたし、うん、私自身もちょっと夜寝られなかったり、もう本当に食べなきゃダメだから食べてるみたいな感じで、
うん、
食欲もなくなってしまって、うん、それで休学したんですけれども、うん、しばらく家にいたんですけれども、うん、あ、ちょっとこのままではいけないなと思って、うん、一月前から、うん、訪問介護の仕事を始めまして、
うんうん、
で、始めたはいいんですけど、副家庭行く過程で、うん、その、家庭の気をもらってきてしまうっていうか、ああ、この家は、ご主人が亡くなられてとか、うん、その、事情を汲み取ってしまって、そう、一件一件、そう、切り替えができなくて、
うん、
でも、辛くなってしまって、
うん、
結局、今は行けてないです。
うんうんうん、
で、今別に学校も休学してるし、うん、これって言って何も悩みがないはずっていうか、辛いことも排除されたのに、
うん、
仕事もちゃんとできなくて、なんかどういう心持ちで、
うん、
いけばいいのかちょっとわからなくなってしまって、うん、したらまたちょっと夜もまた眠れなくなってしまって、
うん、
別にクラス家もちゃんとあるし、
うん、
もっと前向きに生きたいのに、
うん、
生きられなくて、
うん、それは辛いですね。
はい、
ご自分がやりたいなと思うことにチャレンジしてみても、なんとなくこう体がお辛くなったりなさってるわけですもんね。
はい、
うん、そしたらそれをどうしたらいいかっていうお悩みでしょうかね。
そうですね、でも今、うん、休学はしてますけど、うん、なんか自分で戻れる気がしないというか、
うん、
もうあの場所に戻るのかと思うと、
うん、
不安でもあるし、
準看護学校って、
はい、
何年間ぐらい通うんですか？
2年です。あと1年です。
で、その休学中にその訪問介護の看護師さんをやってらっしゃる。
訪問介護です。
介護だから、あ、看護師さんではなくて介護の方を。
そうなんです。
そっちの免許も持ってらっしゃるんですか？
はい、ヘルパーの資格をちょっと取ってたので、
うんうんうん、
で、学校に行く前に少しだけ、うん、お手伝い、週に1回だけだったんですけど、ちょっとお手伝いさせてもらってたので、
はいはい、
で、そこに戻れればいいなと思って、
うん、
で、そこでね、やっていければもうそれで満足だなと思ってたんですけど、それも結局続けられなくて。うん、
週1でお手伝いみたいにやってらっしゃった時は、ご家庭の木とかそういうのもらってくるってことはなかったわけですか？
だったんですけど、そのうちそうでもなくなってたんですね。今回はすごくそれをもらってしまう。それはこんなに辛くはなかったんですけど、はい。
気をもらうってどういうことですかね。
なんていうんですかね、その人の事情をそのまま、あ、この人大変なんだろうなとか、お辛いだろうなとかいうことをなんかそのままお家に持って帰っちゃう。その家庭に入るので、家庭に入ることでいろいろ見えてしまうっていうか。
でもこう割り切って介護みたいなのしないとね、介護は介護ですから。
そうなんです、それが割り切れなくて、だからまだなんていうんだろう、気持ちが弱ってるのかなとか、なんかわからないですけど。
あなたは52歳っておっしゃいましたよね。
はい、はい、
ご結婚はなさってるんですか？
はい、結婚してます。
ご主人はおいくつですか？
51歳です。
はい、お子さんは
3人います、
はい、
社会人の男の子と、
はい、20何歳
24歳です、
はいはい、
と 大学生の女の子と19歳の女の子と、うん、それと高校生17歳の女の子の3人です。
でご両親とかはお元気なんですか？
父はもう亡くなってますが、母は弟と一緒に遠方で暮らしてます。は
い、あ、そうなんですか。
はい、
はい、じゃあお子さんたちも3人いらっしゃって准看護師さんになられる道を選ばれたってすごいですね。どうしてその、まあ、自分だったら52歳から看護師さんになろうっていうのは大変なことだと思うから、よくその道を選ばれたなと思うんですけど。
父がちょうど亡くなったこともあって、はい、何か人のためになれればって思ったんですけど、ちょっと甘かったなって今は思ってます。
ご主人は何ておっしゃってますか？その新しいことにチャレンジなさって、それでちょっと具合悪くなられたっていうことに対して。
自分でやり始めたことで、うん、まあそうなってるのはちょっとなんか大変だねみたいな感じ。別に、うん、あの自分はなその看護師になってほしいとかもないし、うん、あの好きにもっと楽な仕事して生きればいいんじゃない別にって、
うんうんうん、
言ってくれてます。あの、うん、別に諦めればいいんだ、そんなに辛いなら、
うん、
わざわざそんな行かなくてもいいんじゃないって、介護の仕事もそんなに辛いなら全然違う仕事をすればいいんじゃないっていうふうに言ってくれます。う
んうん、優しいですね。その通りだと思いますけど、無理して具合悪いのに そこまでなさるのはなぜなんですかね。
で、それ自分でもよくわからなくて、
うん、何かこうあるんですか？絶対にこうなりたいっていう。
いや、そうですね。確かにその今までずっと仲間と一緒にやってきたのに自分が挫折してしまったことの後悔はやっぱりあるんですけど、
うん、
あ、自分はできなかったんだなっていう。でもみんなと同じような根性がなかったんだなってなんかこう、うん、今は思えるし、なんでこんなに辛いのか、その楽しもうとか、時間がせっかくあるんだから、
うん、
もっと自分の好きなことに使えばいいのに、なんかそういう気持ちにもなれなくて、うん、
あの病院の方にね、
はい、
あの通ってらっしゃるっておっしゃったんですけど、
はいはいはい、
今も通ってらっしゃるんですか？
はい、今も通ってます。
うん、なんかそんな思いまでしてなさる必要はないなって私も思うんですよ。
私もそう思います、
うんうん、それまではどうなんかお仕事とかなさってたんですか？その循環を学校に行かれる前は。
前は、うん、リハビリ助手の仕事、整形外科で、そうすると訪問学校に、訪問介護に週1回行ってたんです。それだけです。
でそのリハビリの助手のお仕事はもうしたくない？
いや、あの全然そんなことないです。ただ、うん、福利厚生がいまいちだったのでっていうのもあるし、そうですね、若干なんかまた戻ってきましたってなんかちょっと恥ずかしいからなのもちょっとありまして。
まあでも看護師さんっていう仕事は若いうちにこう訓練して体力がものすごい大変で、
そうです
ね、まあ、大変ですよね。本当に
本当にそう思います。本当に朝明るかったなって思います。
いいんじゃないんですか、そのご主人の言葉に甘えても。
ねえ、そうなんです。そう甘えて、なんかもっと今を楽しみたいのに、なぜ楽しめないんだろうってこう、何なんだろうって、なんかやっぱプライドがあるのかなとか、自分でもなんか説明ができなくて、で別にそんなに今は薬も飲まなくていいだろうに、なんでこんなに普通でいられないんだろうっていうか。
あのお医者さんは何ておっしゃってますか？
いや特に何にもおっしゃってくれなくて、ただお薬を出してくださるだけで。
そうですか。今日のあなたのご相談は、その、
はい、
どうして自分がこういう気持ちになるんだろう、頑張りたいしだけど頑張れなくて、でもだから頑張れないんだったらやめてもいいのに、なんでこのすっきりしないんだろうっていうお悩みでしょうかね。
そうですね、そうですね。どうしてこんな気持ちになってるんだろうって、どうしてなんかこんなうつっとしちゃうんだろうって。
うーん、周りの人からスパッと言われたらすっきりしますかね？
わからないです。
うーん、ちょっと回答者の先生に聞いてみましょうか。
ね、
はい、はい、今日の回答者の先生は三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
あの、多分あなた、あの、人から真面目な性格だとかって言われる人なんだ。そうでしょ。
そうです。すごい必要以上に真面目だねって言われます。
そう、必要以上にっていうところがポイントですよ。それってね、決して褒め言葉じゃないからね。
そうですね、う
ん、あのね、大体ね、そういう人ってね、勘違いしてるんですよ、
は
い、
うん、
勘違いっていうのはもう一つはね、
はい、
自分の能力を勘違いしてるんですよ。
あとね、
うん、
はい、
自分は何かしてあげれば人の役に立つと思ってるかもしれないけど、
はいはい、
これ大間違いでね、人のためになるの一番の力になるっていうのはね、例えばね、はい、訪問介護にしてもね、病人に対する接触にしてもね、
はいはい、
自分の持ってる楽しいパワーを
はい、
相手に分け与えなきゃ何にもなんないわけですよ。それをね、相手の悲しさを背負い込んできて自分が病んでしまうなんていうのはね、もうこれね、もう最低。あの、
ね、か、う
ん、介護士としても最低だし、看護師としても最低だと思うんですよ、私は。
あ、そうですね、うん。
だからね、あの、真面目っていうのはちっともいいことじゃなくてね、やり遂げることがいいことじゃないわけよ。はい、大体ね、自分が楽しくないことっていうのはね、やってても絶対力にならないし、
あ、なるほど、
うん、自分の力にならないっていうことは、まして相手の力にもならないんですよ。いい加減に引き返すみたいな勇気っていうかさ、こうやめてみる勇気っていうか、
うん、
すっぱりやめるっていうのはね、一つにはね、あなたは特権を持ってるわけよ。やめていいって言われてるわけですよ。
そうです、
旦那にもね、
ね、
これね、やめたいがやめられないっていう人世の中にいっぱいいるのよ。私がこれをやめたら家族が崩壊するみたいな人がね。
はいはいはい、
ところがあなたはね、ご主人もやめていいって言ってるしね。
そうなんですね。
しかもね、
はい、
大事なことあなた忘れてるんだけど、
はい、
あなたがやめて困る人が一人もいないのよ。もっと言うとね、あなたがやめないことで、
はい、
辛い思いしてる人はいっぱいいる。あの、看護師さんとか介護士さんとかってさ、ケラケラ笑って明るい人がいいに決まってんじゃん。真面目な人が来てさ、なんかしてくれても、私だったら嬉しくないよ。だからね、あなたね、やっぱりすっぱりやめよう、これ、はい。大学生のお嬢さんがいて、
はい、
高校生のお嬢さんがいて、
はい、
ちょっと考えてみたらね、あと10年するとね、孫ができるわけですよ。今度はばあさんね、折り紙したりね、本読んだりして遊ばなきゃいけないね。その時にね、はい、いろんなストック持ってないとね、孫に飽きられる。あなたがした、はい、あの、しなきゃいけないことは、看護学校に戻って、授業を続けることじゃなくてさ、手遊び歌とかさ、童謡とか、そういうものを買ってきて、覚えて、自分が楽しくなってくんのよ。きっと、あ、この歌詞を教えるときにはこんな話してやろうとかね。
ああ、なるほど。
うん。そしたら楽しいことしか浮かばないじゃん。楽しいことしか浮かばないし、あなたがニコニコしてたらさ、それ見て他の人が楽しくなるんですよ。真面目さが邪魔をしてるって私も思うんだけど、その真面目さっていうのはね、メリットじゃないんだよ、あなたにとっては。だからそんなものに執着しちゃダメだし、真面目さが私の取り柄だなんて思ったら勘違いだし。だやーめたでいいの、はい、やーめたで。
そうですね。
うん。人格を鍛えるってことは、
はい、
人格をいじめることじゃないんだよ。楽しい自分を作って、孫と遊ぶことだけ考えようよ。
わかりました。
うん。
切り替えられそうですか？
はい、切り替えられそうです。
じゃあもう、すっきりして、その方がいいですよ。ご主人のためにも、はい、それからお子さんのためにもね。お母さんは家の中の太陽だから、
はい、
お母さんが笑ってるとその家庭は元気になってくるんですよ。
わかりました、う
ん、だから笑ってるお母さんでいてください。じゃあ失礼します。
ありがとうございます。はい、失礼します、はい。